だいぶ終わりに近づいてきました。イゼキエルが伴われた神殿の幻の主意と、そして本堂について見てまいりましたけども、今夕は、性別された神殿というテーマで見てまいります。テキストの、2ページ目を見ていただくと、このエゼキエルの、見た神殿の、模式図、だいぶ想像も入っていますけども、この模式図の中で、この42章で触れられているのは、中央に白く見えます。これが聖所、本殿ですけども、その南北に置かれています、細長い建物、通路を経て、南北に対称の形で置かれています、階段状の3階建ての建物です。ここは祭司たちが用いる部屋ですが、そこについての寸法だけでなく、それが何をする部屋であるかということが教えられています。そこでが1節から14節、そして終わりの後半の部分15節以降は、神殿の、周囲、この聖域について、右側の、2ページの右側の図に大きな四角が記されていますけども、これが神殿の聖域。そしてその中に小さく見える、四角。これが、外庭の、壁から内側が、このサイズです。これらを通して、神様の、清さと、また救いのご計画が明かされていますので、共に見てまいりましょう。では、エゼキエル書42章の1節から、12節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第42章1節から12節。彼は私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト。その端に北の入り口があり、幅は50キュビトである。20キュビトの内庭に面し、また外側の石畳に面して、3階になったバルコニーが向かい合っていた。部屋の前には内側への通路があり、その幅は10キュビトで長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。最上階にある部屋は、バルコニーが場所を取ったので、建物の地階の部屋よりも、また中間の階の部屋よりも狭かった。なぜなら、これらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないからである。それで最上階の部屋は、地階の部屋より、また中間の階の部屋よりも狭かった。またこれらの部屋の前の外庭の方に、部屋に沿って外側に石壁があった。その長さは50キュビトであった。というのは、外庭に面する部屋の長さは50キュビトだからである。 そこで本殿に面する側は100キュビットとなる。これらの部屋の下には外庭から入れるように東側に出入り口があった。聖域や建物に面している南側の庭の厚い石壁の中には部屋があった。その部屋の前には通路があった。部屋は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口もその構造において入り口と同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石壁に面し、そこから入る通路が、天の父様、祭司たちの部屋について見てまいります。そこに、祭司たちが、奉仕をしていました。神殿は、このようにして、主に仕えるための設備が整い、そして祭司たちが、奉仕をしていました。その中で主は贖いの技を成してくださいました。どうかこの箇所を通して私たちの教会においても、また救いの完成した天国においても主にどのように仕えるかを確かめさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。読むだけですとなかなかイメージが湧かない部分もあるかと思いますが、エゼキエルは、神殿の外庭から、そして、入り口を 通って内庭に入り、そして内庭に入ると正面に、まあ、東側から入りますけども、正面に本殿、聖所と至聖所がある。今そこまで見てまいりました。御使いはエゼキエルをこの一通りの場所を見学させ、そしてその寸法を測らせた後、再び東側の門に伴いまた別の部分を見ていくという案内をいたします。43章の一節に、彼、これは御使いですが、彼は私を東向きの門に連れて行った。すみません、失礼いたしました。42章ですね、ごめんなさい。彼は私を北の方の外庭に連れ出しとあります。神殿、本堂ですね。本堂を出てから、北の方に、導きまして、この図の点線に囲っているところをまず案内いたします。四角の中の南側にある細い方の建物です。長さ100キュビット、そしてその端に北の入り口があり、そして幅は50キュビット。そして、3階になった、バルコニーと向かい合っていました。この、階段状の、建物の上で、 賛美を捧げたり、また御言葉を読んだり、そうしていたのではないかと思われます。そして内庭から本堂の方に入っていけるようにも、出入り口が、北と南にありました。そしてそれに面して、北側に、少し幅の狭い建物、バルコニーがありました。バルコニーは、3階建てになっていて、だんだんと部屋の方は、狭くなっていきます。そしてバルコニーの方が、幅が狭かったので、内庭を覆うために、外壁が、ありました。ついでエゼキエルは、御使いに伴われて、十節のところにあります。南側の、建物の方に、伴われます。それは、同じ形で対称、して、対称左右、なんて言いますか、南北で、対称の形に、建てられていました。13節以降、この、部屋が、何のためにどのように用いられているかが記されています。13節から14節を読みいたします。彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、死に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食するところである。彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物を置く。その場所は聖だからである。祭司たちは聖所に入ったら聖所からそのまま外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は聖であるからそこに置き、他の服に着替えてから民に属するところに近づくのである。このように御使いは告げました。祭司たちは主に生贄を捧げます。そして主から下げ渡されたこの生贄、穀物もまた動物もそうですけども、それを食べます。これは祭司たちだけの特権でした。エゼキエルが案内されました祭司たちの部屋は、この最も聖なる捧げ物を食べる場所でした。これは、主に仕える、もっぱら主に仕える祭司たちの、分け前であり、それが生活を支えるものですけども、同時に、この最も聖なる捧げ物を共にいただいて、主と交わる、素晴らしい特権を代表して受けている意味がありました。 イスラエルで定められました捧げ物、いろんな種類がありました。まず、全焼の捧げ物、それは全き献身を意味していました。そして、罪や罪禍の捧げ物は罪を犠牲によって許されて神の前に聖なるものとされるために必要な犠牲でした。そして交わりの捧げ物、それは主に正しくされた、記憶されたものが主との交わりを共に楽しむ生贄でした。そしてそれは定めに従って繰り返し繰り返し捧げなければいけないものでした。それが不完全だからです。しかしキリストはただ一度ご自身の十字架での命の犠牲によって完全な罪の贖いを成し遂げました。キリストは動物ではなくご自身を捧げ尽くされました。そして私たちが罪を許されて神と交わることができるようにしてくださいました。このことを覚えるために主は教会に主の晩餐を定められました。その時に私たちがいただくのは象徴としてのブドウ液と、またパンとブドウ液なのですけれども、それは私たちのために裂かれたキリストの体、そして流された血をそれぞれ意味していました。私たちはそれを記念して食することによってキリストがなされた完全な犠牲を、そして救いを思い起こすために守るのです。これに預かるのは主に召された祭司たちだけでした。そして祭司はこの立場に預かるときには身を性別し、そして特別な祭司の式服を着て預かる必要がありました。私たちがこの主の食卓に預かるのは祭司とされたからです。第一ペテロの一章十六節を脱ぎ書きいたしました。お読みいたしましょう。第一ペテロ一章十六節、失礼いたしました、少し遡って、すいません、じゃないですね、二章九節、ごめんなさい。第一ペテロ二章九節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。この祭司の特権をいただきましたので、私たちは主の晩餐に預かるのです。私たちはそのために救われている必要がありました。そして祭司がこの時のために聖別された着物を着るように、キリストの救いをまとって主の前に自身を聖別して臨む必要があったのです。ですから第一ペトロの1章16節にあるように、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。私たちは救いをまとって主に清めていただいて臨む必要があります。さて15節、42章の15節から20節はこの神殿の測量が終わった後、改めてこの記憶された神殿の聖域を測るようにエゼキエルが伴われた箇所が記されています。この聖域は南北も東西も500さを、つまり、1さを、6キビートですので、500×6 で300キビート約、1500メートル、 1.5 キロです。この正方形の場所が神殿の聖域でした。テキストにも書きましたけども、空気が違うとか材料が違うとかそういうことで清いというのではなく、神様がご自身のものとして選ばれた、定められたから清いのです。祭司たちが清いのをまた主が任命してくださったからでした。私たちは救いをいただいて神のものとされました。ですから聖徒であり清いものです。そして神様はご自身のものとされた聖徒たちをご自身にふさわしいように作り変えてくださいます。私たちはキリストの救いによって共に集められて神殿となりました。神様の栄光を表すためです。私たちは神殿である、そのことを覚えていましょう。第一コリントの3章16節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。このことを覚えていましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が聖なるものとされますように、どうか私たちを清めてください。また清くされたものであることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。